マリコさん、センベノ。
センベノ。
今日もよろしくお願いします。お願いします。さて、11月は、
はい。
15日、七五三という行事が日本にはあります。
はい。
昔は7歳までは神の子と言って、小さな子供は命を落とすことが多かったんですね。
はい。
ですから、3歳、5歳、7歳の子供が、
はい。
無事に成長したこと、
はい、
これからも成長していくことを願い祝って七五三という風習ができました、
はい、
モンゴルではそういった子どもの成長や健康を祝うお祭りはありますか？
はい、モンゴルにもあります、はい、モンゴルにもそれを子どもの断髪式とか言うんです。
断髪式ですか？
はい、そうです、はい、で、モンゴルでは女の子は偶数の2歳と4歳。
はい。
で、男の子は、奇数の3歳と5歳の時に断髪式を行います。
ということは、それまでに伸ばしておいて、
そう。
その時に髪の毛を、
そう。
切っちゃうんですか？
そうなんです。生まれてきた赤ちゃんには、やっぱり、ひとまずは、髪の毛を切るっていう習慣が全くないんです、
はい、
で女の子でも男の子でもその断髪式までは一切髪の毛を切ってもらわないので、
はい、
髪の毛長い子でもいるんですよ。
は
い、で本当に男の子は3歳はあと3歳の時に髪の毛を断髪式を行ってない子が5歳まで伸ばしてるんですね、
はい、
そう本当にでちっちゃい頃の子供って見ると女の子か男の子か本当に分かりづらい。そうです。ですごく男の子かな女の子かなっていう悩んだ時に、
はい、
綺麗なお嬢ちゃんですねとか言ったまずは想像されると違います、男の子ですよとか、はい、言われたりとかします。すごく純粋の目をしてるんですよね、
はい、
やっぱり赤ちゃんって。なので本当に子供の頃って女の子男の子って分かりづらいだと思うんですよね。はい、でこの断髪式ですね、
はい、
モンゴルではすごい立派 に行います、
はい、
でこの断髪式は、行う日はですね、モンゴルはホバの仏教チベット仏教のなんで、
はい、
お坊さんの方に行って子供の生まれの誕生日とか言って何日の 何時に断髪式を行ったらいいですかってお坊さんにまずは日にちを聞きます。
あ、そうなんですね。
そうで、その日は、日本って言えば大安の日は大体そうなんですね、
はい、
でその日は平日になっててもその断髪式を行いますので、
はい、
親戚とか友達とかお仕事でも休んでも断髪式には参加するんです。
あ、ということは社会的にそれが認められているということ、
ね、認められてます。
なんですね。
そう、本当に友達の子供が今日は断髪式なのでってお休みにする方も多いですね。
はあ、
はい、反対はしないんです。
大切な行事なんですね。
そうなんです。でそれは例えばネズミ年の子供が断髪式を行う時に、
はい、
ネズミ年といい年の人、例えばタツの年、
相性がいい年があるんですか？
相性がいい年があります。
はい、
そう、その人に初めてハサミと髪の毛切ってもらうんですよ。
あ、それはなぜですか？
そう、その子には初めての大切の、髪の毛なので、
はい、
相性のいい人には最初は手をつけて切ってもらいます、
はい、
で本当にお祝いの席でテーブルの上にたくさんお祝いのものをありまして、
はい、
で周りに家族とか親戚の人たちが座って、一番最初は髪の毛を切る方が一番上の席に座って髪の毛を切っていきます、はい、でその後にお祝いで切ってくださったお客さんとかには一人一人ハサミと、あと髪の毛切る時にですね、ハサミで最初切った方がお金をあげるんですよ。おめでとうございますとか言うと、お土産とかお土産とお金は そう、あげますね。はい、で、その子が、袋、大きな袋を持って、お金を、いただいたお金を入れて、ハサミを持って、ぐるぐるって一人一人回っていきます。
あ、子供の方が回っていくんですね。
そう、子供の方が回っていきます。はい。で、子供が座っ、最近は子供が座って、単発式、お客さんたちはみんなが来て、はい、切る、
うん、
家もあります。
あ、なるほど。
で、最終的に、一番最後、お客さんたちは、全部髪の毛を切った後にですね、大体お父さんですね、はい、丸坊主にするんです。一番最終的に。
え、それは男の子だけですか？
女の子でも男の子でも。
そ
う、それで断髪式なんですよ。
はい。
はい。で、髪の毛やっぱり全部坊主にすることで、モンゴル人は、次は綺麗な髪の毛を、生えてくるっていう、習慣っていうかことわざがあります。はい。で、逆に、その今度、坊主になった女の子でも、はい、男の子に見えるから。
そうですね。若くな子に見えますよね。
そうそう。今までは男の子は女の子に見えてたけど、はい、今度逆で女の子も坊主になったら男っぽくなる。
それはよくあることだから
そうです、
あんまりなんて言うんでしょうか、気には子供もしないんですかね。
しないですよね。
それならよかったです。
そうです、みんながやることなので、
はい、
は嫌がる子もほぼいないですよね。で、日本の七五三ってすごく綺麗な着物を着たりとか、はい、すごく素敵なんですけれども、モンゴルは全く同じくて、
はい、
モンゴルの民族のデールはい、は着て、もうすべて新しい服を着ていきます。
小さな子供が着るデールは可愛いでしょうね。
そう、キラキラしてます。別人のように生まれ変われるんですよ。
日本ですと七五三の時には、はい、千歳飴という特別のお菓子を子供たちに与えるんですが、はい、
そうですね、
そうした特別なお料理ですとかお菓子というものはあるんですか？
そう、お菓子とか特別なものがないんですけれども、はい、本当にモンゴルって坊主っていう小籠パンみたいなものとか、はい、お祝いの料理ってやっぱり限られてますね。はい、国全体としては決まってるものがないですね。
あ、そうなんですね。
はい、
思い思いのものでお祝いをすると、
はい、そうですね、
いうことなんですね。はい、そして日本では七五三の場合にはお宮参りというのがあるんですけれども、はいはい、お寺さんに行ったりとかっていうことはあるんですか？
あまりないです。それでお寺さんというか断髪式を行う日をお坊さんに聞いて聞くためにはお寺さん行ったりします。
あ、
はい、先に聞いて、
はい、
その後に行います。はい、
似ているようで少し異なるというのがこれがまた面白いですよね。
そうですね、はい、
その他の習慣としては、
はい、
まあ、例えば願い事をするときなど、はい、まあ、例えば神頼みといって神社、はい、またお寺さんにお参りすることもありますし、
はい、
日常生活の中でそう秋といえば空の星がとても綺麗に見えるっていう、はい、そんな季節なんで、
はい、
日本ですと例えば流れ星に願いをかけるというのがあるんですね。
はい、
3回唱えるって、はい、子さん知ってます？
はい、見たことないですけれども。
モンゴルはよほど星が綺麗でしょうね。
はい、それはですね、はい、すごく日本に来ても私もちょっと不思議に思ったことがありまして、
そうなんですか、はい、
モンゴル人は流れ 星を見たらね、ツーツーって言ったらちょっと軽く唾を出して、
はい、
私のじゃない他の人の星とか言うんですよ。流れ星を見た途端に。
流れ星は歓迎せざるものなんですか？
そう、モンゴル人は人にはそれぞれ一つの星があるっていう昔から考え方がありまして、
はい、
でその流れ星にした星がの誰かが亡くなってから流れ星したっていう伝説の話があるんです。
なるほど。
なので、
はい、
もうツーツー私のじゃないですとか言うのはまだ私は死にたくないってことなんです。
ということは流れ星があるということは、
はい、
誰かの人生が終わったということ、
終わったってことです、
意味するんですね。
そう、
なるほど。
そう、すごい、それ私も日本に来てから友達と一緒になぜかちょっとそういう話になりまして、
はい、
聞いてびっくりしたんですよ。テレビでもよくありますよね。
そうですね。
そう、 ああこんだけやっぱりあの国ってやっぱり異文化って違うんだなと思ってびっくりしたことあります。
他には何かありますか。例えば日本ですと昔から山岳信仰というのがありまして、
はい、
特に富士山は江戸時代に富士講といって大変人気になったんですね、
はい、
そんな風にして山に登って何か願い事を叶えようというそういうことも民間的にはあるんですけれども、
はい、
どうですか、
はい、モンゴルでも、
はい、
よくあの遊牧民にいて田舎とか行って、
はい、
あの行く時に狼を見えるんですよ、
はい、
そう狼っていうのはモンゴル人はすごく縁起のいい動物とか言われて、すごい力強いあの動物なので、
はい、
あの狼を見ると、
うん、
あ運がいいですねとかすごく喜ぶんですけど、逆に、
はい、
狐を見ると縁起が悪いとかあまり喜ばないんです。
なるほど。
そう狼ってすごく力すごい鋭い動物なので、
はい、
自分より運が上の人にしか見えないんですね。そうめったには見えることはできないんだけど、
はい、
万が一見かけた時はすごく喜びますね。
残念ながら日本狼は絶滅してしまいましたけれどももしもモンゴルで狼に出会ったらそれは運が今非常にいいということ。
非常にいい年ですね。
なるほ
ど。はい、喜ばれます。そう、その他にですね、はい、モンゴル人はいろいろあの習慣があります、
はい、
であの帽子モンゴル人はあの人の頭は叩いたりとか頭にはあまり触らないんです。
あ、では子供の頭も撫でてはいけないですか。
そう、あんまりモンゴル人はモンゴル行ったら気をつけた方がいいかもしれません。
わかりました。
そうテレビとかでね、よく見ると頭叩いたりとかのをよく見るんですけれども、
はい、
それはモンゴル人は頭をすごく大事にするものなので嫌われます。
絶対にやっちゃダメですね。
そうですね、で帽子も、はい、例えば帽子買いに行ってかぶったりとかする時も最初は軽くまたツーツーって言って、はい、つまんとして私のじゃないですって言ってかぶってみたりします。
え、それは何か帽子にあるんですか。
そう、その帽子を前の人がかぶる時にその人の運がついてるから、はい、なんか悪い運がそこにはついてるんじゃないかなって言って、なんかも昔からの習慣ですね。
ああ、
そう、
悪運が自分にかぶらないようにってこと
ですね。かぶらないように。
はあ、
そうで帽子は抜いたりとかするときに絶対帽子を、はい、あのなんだろう、裏返しなくてちゃんと置くんですよ。例えば子供たちとか帽子を抜いたときに、
はい、
そのまま帽子ボッと置くんですけれども、あの帽子を上にしておくと、
はい、
運があの出ちゃ逃げちゃうからって言ってしっかり帽子を、
はい、
あの置いたりとかします。
うん、
そういう日常的にはすごくもう代々からの教わったものがありますね。
それはしつけの中で行われるんですね。
そうですね。
そうですか、
はい、
伺ってみるとだいぶやっぱり日本とモンゴルでは物の考え方あるいは習慣が違うというのが分かりますね、
はい、
もっと知りたいモンゴルのあれこれでは東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで島田を訪れるモンゴルのあれこれについて観光オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。毎月第3水曜日が本放送、第4水曜日が再放送です。マリコさん、今日もありがとうございました。バイルラー。
バイルラー。
それでは次回もお楽しみに。
バイルステー。